東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
内藤秀治のネガティブ人間改造計画。この番組はパーソナリティ内藤秀治がリスナーたちと一緒にいつかはポジティブな人間になれるよう努力するネガティブ人間改造計画な番組です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私ですね、昨日の出来事なんですけども、まあ友達とですねお酒を飲んでいて、で結構飲んで、そこで別れて、でもちょっと飲み足りないななんて思ってね、あまり一人では飲みに行かないんですけども、一人フラッとねちょっと居酒屋に入って、でまあおつまみ2つ3つ頼んでですね、お酒も飲んでと、で気持ちいい感じで、じゃあちょっと軽く飲んだし家帰ろうかと、でお店を出たんですけども、そしたらですね後ろから店員さんがちょっと寄ってきまして、お客さんと、これお客さんのですかっつってね、ちょっと手元にあるものをね見せてきたんですけども、これが私のねキーケースとなっておりまして、あそれ自分のですってありがとうございますってもらったんですけど もうこのキーケース、家の鍵、実家の鍵ね、他にもいっぱい鍵ありますけども、それにスイカが入ってたりとかクレジットカード入ってたりとか、もういっぱいね重要なものが入っているこのねキーケースを落としてしまっていたっていうところなんですよね。でやっぱお酒飲むとこの辺がねちょっと注意力がなくなってしまうのかなっていうのがあって、まあ過去にもね何度か財布ですとか、あとはカバンですとかなくしてますから、これはね本当気をつけないといけないなというところで、まあ昔ね、働いていたところの社員証をね落としちゃったりとかね、結構大変なことになりましたし、あとはカラオケ行ってで楽しく歌って帰ってきたら財布がないとかね、まあ、結構そういうのありますから、皆様もねその辺気をつけてお酒はね楽しんでいただけたらなと思っております。それでは今日もねやっていきたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になりますので、レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それでは内藤秀治のネガティブ人間改造計画第9回目放送、証拠りもなく貴重品をなくし続ける男、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。強制やる気スイッチ。このコーナーでは落ち込んで何もやる気が起きない時に無理やりにでもやる気が出てくるようなものを紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するやる気スイッチは占いでやる気スイッチ、こちらになります。まあ、占いでっていうね、ところなんですけど、今日なんでこのテーマをね持ってきたかというと、いやあまりね私もやる気が最近起きないと、その中でねいつも携帯とかに、まあ、やりたいことリストなんていうのをね結構まあメモってたりするんですけども、でここから何かそういうねやりたいことってね体験したいなっていうことをまあ、ちょっとピックアップして今日持ってきまして、これやったらねちょっとやる気出るんじゃないかなというのとね、あと過去に私、占い行ったことちゃんとありますから、その辺もねお話しして皆さんのやる気をね出していこうじゃないかというところなんですけども、まあ、そもそも占い行ってやる気出るのってところなんだけど、多分ねこれ出ると思うんですよ。まあ食わず嫌いでね、あの占いなんて当たらないしとかね、そういうので、 もう選択肢から入れないっていう人もいるかもしれないけど、まあ騙されたと思ってね、一回行ってみるとまあ面白いかなというところはありますよ。でね、どんなことを占ってくれるのとかってあると思うんです。っていうのもね、まあ、いろんなねことね占ってもらいたいと思うんですよ、総合的に。で、例えば仕事、恋愛、あとはなんか将来の夢とかね、そういうのも、ただ人に言われたんじゃそんなね自分で頑張ることでしょうよと、でみんな思っていて、そんな他人のアドバイスとかね、しかも自分がなんか目指しているものの道のね、なんかそこで成功している人の言葉だったらまた話別だけど、もう今日会って今日アドバイスもらってみたいな、そんな関係じゃ信じられないよっていうのはあるかもしれないけども、いや意外とね当たるというか、まあ誰にでもね、当たるような表現を使って喋ってるのかもしれないんですけども、まあ意外とね心に響くことも言ってくれて、でね、やる気が出ない理由としてね、まあちょっと話戻っちゃうんですけども、そういう仕事、恋愛、夢とか、まあ、あまりねプラスなイメージができていないっていうことがね、やる気が出ないっていうねところにつながっちゃってるのかなと思うんですよ。その明確なね、仕事あんまりなんかうまくやれないなとか、恋愛とかね、あんまり最近してないなとか、夢どんなんだったかなとかね、いろいろあると思うんだけど、その辺が占いをすることによってちょっと明確化するっていうかね、そういうのがあるから、まあこれをねしっかりと人からね、現状を例えば伝えたりとかして、客観的にねそういうのを、まあ占いっていうところなのか、もしくはね普通に客観視していろいろアドバイスくれてるのかっていうねところもありますけど、それでね少しその辺が整理できて、でやる気がねちょっと出てくるかなっていうのもあるかと思うんですよね。で、占いってじゃあそもそもねどこでやればいいのってあると思うんですけど、まあ道歩いてればその辺のね傍らで、まあいつもこのおじさんいるなみたいな、そんな占い師の人もいますし、あとはもう最近だとショッピングモールとかにね、占いのコーナーとかがそういう設置されていて、そこでね何人か占い師の方が、まあ、座っていてみたいなのがあったりとか、あとは結構人気のある占いのね、なんとかの母とかね、そういうのいますけども、そういうところに行ってみるっていうのはまあ一つかなと思うんですよね。で、あとはじゃあまあ行くことにしましょうと、ね、なった時気になるのは、まあ、料金とかその辺も気になると思うんですけど、まあ、チェーン店ではないですけど、まあ、いくつか支店を出しているようなね、そういう占いの館みたいなところだとホームページとかもあって、そこでね明瞭会計というかね、きちんと金額の方も設定されていたりして、私がね昔行った時なんですけども、その時はね、20分3000円のコースかなに行きまして、でしかもこれなんかメンズデーとかねレディースデーとかそういうのがあるみたいで、まあ、女性は例えばだけど、まあ、水曜日が安いですよとかね、あとはまあ雨が降った日安いですよとか、あとは男性客っていうのがねなかなか少ないから、まあ、男性のお客さんにも来てもらいたいなっていうことでメンズデーとかね、例えばまあ 2週に1回の、ね、日曜日とか土曜日とかそういうのが安かったりとか、そういうのをねしてたりするお店もありますから、まあ、ホームページをねいろいろ見てみると、なかなかねそういう、まあ、金額のところもそうですし、あとまあ占い師のね、まあ、先生っていうんですかね、そういう人たちのプロフィールとかもね載ってたりとかして、でこの人はタロット占いなのかとかね、この人は手相を見るのかとかね、そういうのもありますから、まあ、その辺もね自分に合ったというかね、まあ、インスピレーションでこの人良さそうだなとかっていうのを、まあ、今はね選べたりしますから、だそんなんでね参考にしていってみるといいんじゃないかなと思いますよ。まああとはね、まあこの占いっていうのをねやっぱりでも女性が多いイメージがあるから、ね、男性なかなか行きづらいかなと思うんですけど、最近男性のね占い師の先生もいますので、そうするとこっちの話も、まあ、分かってくれるというか、女性にはなかなか分からないやなって話もね分かってもらえるかなと思いますし、女性の方はね、女性に聞いてほしいとか、もしくは恋愛だったらね逆に異性に聞いてほしいとか、そういうのもね選べるかなと思いますから、 その辺でいいアドバイスをもらってやる気が出ればとてもいいんじゃないかなと思います。以上、強制やる気スイッチのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
誰不健康にスト。このコーナーではネガティブの要因でもある不健康な部分を悲観せずに、逆にうざくなりすぎない程度に自慢して開き直っちゃおうぜというコーナーでございます。それでは今回の不健康自慢はこちら。食べたらすぐにお腹が痛くなる、ね、こちらになりますよ。いや、お腹が弱くて弱くてっていうね、お話なんですけども、昔はね、そうでもなかったんですよ。例えば、幼稚園とか、小学生の頃とか、そんなにね、お腹緩いとかね、そういうんじゃなくて、むしろ、まあ、なかなか出ない方っていうね、ところで、まあ、学校行く前、ね、トイレ行ってからじゃないとね、まあ、学校着いてからね、お腹痛くなっちゃったらあれなのでということでね、朝やっぱし出すもん出してね、家出ようとすると出ないと。で、そのね、朝登校のね、班っていう、あると思うんですけどね、地域のね、子供たちが集まって一斉にね、学校行くと思うんですけど、その辺にもね、ちょっと遅れ気味に、ね、なってしまう、ね。理由は出るもの出ないからっていうね、ところだったりしたんですけども、最近は本当にね、お腹が弱くて、まあ、どのぐらい弱いかっていうと、先ほどの話しましょうか。先ほどお昼ご飯食べたんですけども、お昼ご飯食べて5分後にトイレに駆け込んでましたから、そのぐらい最近はね、お腹が弱いんですよね。まあ、いわゆるところてん方式ですか。食べたらね、その分押し出されるっていうね、まあ、そんな今お腹になってますけども、これね、ただ食べただけじゃなくて、他にもね、例えば歩いたり、ね、歩いて朝ね、どっか行きますよ。その時に、まあ10分も歩いてたりすると、もうその、なんでしょうね、お腹がぐるぐる回るんですかね、どんどんどんどんお腹痛くなって、目的地に着いたら、一番最初にすることはトイレに行くことっていうね、このパターンがもう8割、9割ですよ。で、他に、お昼ね、さっき言ったお話もそうですけど、まあ、そのご飯っていうね、朝ご飯、昼ご飯、晩ご飯と、ね、その辺も食べたらすぐにトイレっていうね、ところありますし、あとは、まあね、やっぱり食事になっちゃいますけども、私、ラーメンがね、かなり好きで、まあ、ラーメン、夜ね、食べること多いんですけどもね、まあ、ラーメンぐらいのね、そんなにいっぱい量食ってるわけじゃないんですよ。ね。もうちょこっとね、食べてるだけなんですけども、ラーメン食べてもすぐにお腹痛くなっちゃう。で、ラーメン食べた後って意外とね、その後どっかでお茶しようかなとかね、いうのがあったりするんですけど、このね、お茶っていうのもね、結構来るんですよ。これがね、紅茶とかだったらまた違うんですけども、コーヒー。コーヒーは危険ですよ、本当にね。コーヒー飲んだら、ね、加速装置ですから、完全に。いつもだったら5分ぐらいでね、お腹痛くなってくるところが、まあ、3分ぐらいでお腹がもう痛くなってきますから。だからね、例えばね、有名な、ね、大盛りのラーメンで有名な二郎とか、行った後に、ね、ちょっと、ね、なんかラーメンお腹いっぱいだったなと、ゆっくりしたいなと。で、ちょっと喫茶店入ってコーヒーなんて飲んだ日にはすぐにトイレっていうね。いや、美味しいんですよ。ね。もうラーメンもコーヒーも美味しいんですけど、いや、ダメなんだよなっていうね、ところで。で、あとはね、まあ私ね、旅行に、まあ年間に2回ぐらいはね、まあ行ったりすることがね、最近ちょっと多いんですけども、 で旅行に行った時も、まあ、食べ歩きなんてする時にね、いろんなもの食べたいんですよ、ね、である程度食べるもの決めていって、一日にねもう朝昼で、まあ、おやつ夕方で夜夜中みたいなね5回6回食べたりするんですけども、全部ですよ、全部食べたら5分後にトイレですよ、大変っていうね。でもそのお店で借りるっていうのもちょっとねなんか恥ずかしいっていうわけじゃないんだけど迷惑かなっていうねところも考えちゃうので、まあお店で食べて、でそこから出て近くでトイレないかなっつってね、それを探すっていうのがまあ一つのね、流れになってますから。なんでね、一人旅はいいんですけどね、まあ友人とかと旅行って、まあ、結構話が来るんですけど、お断りをねしてるんですよ。なんか迷惑かけちゃうなと思って、もう食べたらすぐトイレっていうのはねパターンになっちゃうと、お前一日何回トイレ行ってんだよって話になってしまいますのでね、まあこのね、まあ旅行についてくるトイレはね、まあ飛行機から降りて一番最初にすることはまずトイレっていうね、そういうのもありますからね、ほんとトイレと一緒の旅行っていうね、携帯トイレ持ってった方がいいんじゃないのっていうね、そんなありますけどもね、まあそんなねお腹痛くなっちゃうよっていうところで、まあ皆さんもね、まあ、お腹痛くなっちゃう人、まあ食べたら出ちゃうとか、あとはストレスでねお腹痛くなっちゃうとかあると思うんですけどね、どうですか、私のこのお腹の痛さね、勝てる方いらっしゃるんでしょうかね。もう万年ね、万年ゆるゆるですからね、ちょっと悲しいんですけどもね、少しね食物繊維とかビフィズス菌とかね、まあ効果があるかないか分かりませんけどもね、取っていってね、ちょっと強靭なお腹をね作っていただ、いきたいとね思っております。以上、来たれ不健康ニストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
内藤秀春のネガティブ人間改造計画、エンディングのお時間です。本日はですね、強制やる気スイッチのコーナーでは占いでやる気スイッチ、そして来たれ不健康ニストのコーナーでは食べたらすぐにお腹が痛くなるっていうねお話しさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、ぜひね占いに関してはね一度行っていただきたいですね。そんなになんか高いわけでもなく、まあ、一杯飲みに行ったと思ったらね、その辺がちょっとアドバイスもらえて、でそのアドバイス元に、まあ、1年間ね過ごしてみるとかっていうのもね、そう面白いかなと思いますんでね、ぜひぜひちょっと試していただきたいなと思っております。であとですね、ちょっと皆様からねお便りいただいてるから、こちらちょっとねご紹介していきたいと思います。ラジオネームさくらさん、私は愛知県なのでスープストックってところに行ったことないのですが、確かにおしゃれなお店は入りにくいですね。前はスタバも入りにくかったですっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。であとねもう一通いただいてます。ラジオネームアマンさん、スープストックは女性専用のイメージですけどね、頑張りますねっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ前回ね、前回前々回ね、スープストック東京にね、まあ行ったはいいけどもなかなかね、馴染めないみたいな話もしましたけどね、まあ皆さんそんなイメージ持ってるみたいですけどね、まあこの辺ね、例えば行ったことないところに行くとか、そういうのもねやってみると、まあ、意外とやる気が出てきたりとかねするところもありますからね、まあ皆さんいろんなね行きにくいお店あったらね、逆にそこにトライしてみると面白いかもしれませんね。それでは、今日この辺でということでね、番組ではね皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。ツイッターのアカウントのフォローもね、お待ちしておりますよ。アカウントの方はひではるアンダーバーナイトー、 HIDEHARU アンダーバー NAITO になります。こちらねどしどしフォローの方お待ちしております。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画、 第9回目放送、証拠りもなく貴重品をなくし続ける男、これにて終了です。ここまでのお相手は、実はラジオ中も便意を催していた内藤ひだるがお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.